声の広報岩出2016年3月第120号、編集発行岩出市役所市長公室、制作朗読グループ岩出弥生会。目次、表紙1ページ、特集障害者差別解消法2ページ、情報トピックスは4ページから9ページまでです。旧和歌山県議会議事堂、根頃歴史資料館4月1日オープン、4ページ。確定申告はお済みですか？お花見にバスを利用しませんか？5ページ。岩出市民ふれあい祭り公民館フェア開催。みんなで作ろう支え合いの街フォーラム in 岩出。6ページ。4R を実践しましょう。狂犬病予防注射を受けましょう。7ページ。3月は自殺対策強化月間です。無防備な心に火災がかくれんぼ。8ページ。小中学校卒業式、入学式のご案内。平成28年度小中学校就学援助制度のお知らせ。9ページ。暮らしの情報は10ページから22ページまでです。税・料金10ページ。健康・介護12ページ。環境・エコ14ページ。募集15ページ。講座・催し16ページ。お知らせ18ページ。スポーツの大会結果、緑化センターのお知らせ。20ページ。子育てコーナー21ページ。3月の相談22ページ。青少年健全育成コーナー23ページ。図書館へ行こう24ページ。町の話題25ページ。第10回岩出マラソン大会26ページ。目次終わり。まず表紙です。昨年の岩出マラソンの写真が載せられています。カラフルなシャツや帽子をかぶった大勢の大人や子どもたちが道いっぱいに走っています。
特集障害者差別解消法について。障害を理由とする差別をなくすために、障害のある人もない人も共に住みやすい社会を目指して、4月1日から障害者差別解消法がスタートします。障害者差別解消法は、障害を理由とする差別の解消を推進することで、すべての人が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し制定されました。この法律は、障害者基本法第4条、差別の禁止を具体的に実現し、不当な差別的取り扱いや合理的配慮をしないことが禁止されます。どういうことをすれば差別になるのかを判断する物差しとして、4月1日に施行されます。障害者差別解消法では、2種類の差別を禁止しています。1. 不当な差別的取り扱い。障害を理由として正当な理由なくサービスの提供を拒否したり制限したり条件を付したりするような行為を言います。 2. 合理的配慮をしないこと。障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があったときには、負担になりすぎない範囲で社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないで、障害のある人の権利・利益が侵害されるときも差別にあたります。社会的障壁とは、障害のある人にとって日常生活や社会生活を送る上で、障壁・バリアとなるようなものを言います。 障害者差別解消法は、国の行政機関や地方公共団体、民間事業者を対象とした法律です。合理的配慮の提供は、行政機関は必ず行うことが義務付けられますが、民間事業者については努力義務となっています。費用や負担が重い場合には、他のやり方を考えたり、工夫するといったことでも良いとされています。一般の方が障害のある人へ接する場合などは対象となりません。しかし、誰もが住みやすい社会を実現するためには、すべての人が障害について考え、理解を深め、取り組んでいく必要があります。私たち一人一人が相手の立場になって物事を考え、接することができれば、障害がある人にとっても、ない人にとっても、暮らしやすい街になると思います。できることから始めてみましょう。いろいろなシチュエーションで私たちが一緒にできる思いやりサポート。街では困っている人がいたらこちらから声をかけましょう。特に視覚障害のある人は遠くや後ろからでは気づきにくいのでそばに寄って声をかけましょう。路上では聴覚障害のある人は、後ろからのベルやクラクションが聞こえません。無理に追い越そうとしないでください。また、点字ブロックは、視覚障害のある人が一人で歩行できるように設置しています。その上に障害物があると進めなくなります。視覚障害のある人の通行を妨害してしまうので注意しましょう。優先座席では、電車やバスの優先席付近では、心臓ペースメーカーをつけた人がいる可能性が高いので、誤作動を起こす危険のある携帯電話の電源は必ず切りましょう。駐車場では、多くの駐車場には障害者用駐車スペースが設けられています。これは乗り降りに必要な幅を確保した駐車スペースです。必要のない人は利用しないようにしましょう。会話では、少しずつでも手話や指文字を覚えましょう。表情やジェスチャー、筆談、絵などで相手の視覚に訴えて意思を伝える工夫をしましょう。紙面には QR コードがあり、簡単な手話をいくつか動画でご紹介しています。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、福祉課へどうぞ。障害者差別解消法についてでした。旧和歌山県議会議事堂、通称一条閣と根室歴史資料館が4月1日オープンします。現在建築中の根室歴史資料館と旧和歌山県議会議事堂が4月1日に供用開始できる見込みとなりました。旧和歌山県議会議事堂は明治時代に建てられ、長い間根室寺境内で一条閣として親しまれた和風建築を建築当時の姿に復元しました。根室歴史資料館は埋蔵文化財出土品や絵図をもとに現在と最盛期の根室寺を対比的に見せるガイダンス施設です。今後は岩出市の観光拠点施設として観光振興に向けて積極的な活用を図ってまいります。根室歴史資料館旧和歌山県議会議事堂を拠点に根室 SL 公園や岩出図書館を含めた周辺エリアを根室歴史の丘と名付けました。オープン記念イベントを開催します。4月1日には旧和歌山県議会議事堂根室歴史資料館では開館式典やオープン記念イベントが行われます。また根室歴史資料館前では物品販売、飲食コーナーなどイベントも開催しますのでぜひお越しください。お問い合わせは岩出市産業振興課、電話 63-5840 どうぞ。 確定申告はお済みですか？期限間近になりますと、申告会場は大変混雑し、長時間お待ちいただくことが予想されます。岩出市役所での税務署出張相談は3月4日金曜日まで。時間は午前9時30分から正午と、午後1時から4時までです。土曜、日曜日は除きます。場所は岩出市役所3階第6会議室です。土地、建物や株式などの譲渡、贈与税及び相続税の相談は行っておりません。申告会場の混雑状況により、早めに受付を終了する場合があります。次のことにご注意ください。3月7日月曜日から3月15日火曜日までの間は、市役所職員のみの対応となりますので、国家税務署職員に相談されたい方や、確定申告書の受付員が必要な方は、紀の川市商工会館での申告をお願いします。また、土地建物や株式などの譲渡、贈与税及び相続税についても、紀の川市商工会館での申告をお願いします。なお、市役所で申告される場合は、ご自身で申告内容を記入、または入力していただくことになりますので、ご了承ください。国家税務署の申告会場は、3月15日火曜日まで、土曜、日曜は除きます。国家駅南側の紀の川市商工会館で行います。申告会場の混雑状況により、早めに受付を終了する場合があります。公的年金を受給されている方へ、公的年金等の収入金額の合計額が、400万円以下で、かつ公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要はありません。この場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。また、確定申告が必要でない場合であっても、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除内容に変更や追加がある場合は、市・県民税の申告が必要な場合があります。訂正とお詫び。広報岩で2月号に掲載しました国家税務署の電話番号に誤りがございました。正しくは 73-3301 です。訂正しお詫び申し上げます。詳しいことは、市役所、電話 62-2141、税務課、市民税係、または国家税務署個人課税第一部門、電話73-3301へどうぞ。
お花見にバスを利用しませんか？根室寺周辺には岩出市巡回バスや大阪方面路線バス、岩出垂井線などのバス路線が運行しています。お花見のシーズンは車窓からの景色を楽しめるほか、もっとゆっくりしたいとお考えの方はバスを一旦降り散策してみてはいかがでしょうか。駐車場を探す手間も省け、ゆったりとした時間を過ごせるはずです。ただ週末などには渋滞の影響により大幅な運行の遅れが予想されます。また巡回バスについては他のコースへの乗り継ぎが困難となります。お花見の期間中お急ぎの方にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。お問い合わせは市役所総務課、または和歌山バス長株式会社、電話 75-2151 へどうぞ。
第19回岩出市民ふれあい祭り、第24回公民館フェアを開催いたします。3月6日日曜日午前10時から午後4時まで総合保健福祉センターで行います。公民館ギャラリーと 年長寺の絵展示は3月5日土曜日から開催します。皆様お誘い合わせの上ぜひご参加ください。お問い合わせは保健推進課電話61-2400へどうぞ。みんなで作ろう支え合いの町フォーラム in 岩手での開催のお知らせです。介護保険法改正により介護予防訪問介護と介護予防通所介護が従来の介護保険サービスだけでなく住民が中心となって実施する多様な担い手による支援を目指した介護予防日常生活支援総合事業に移行となりました。岩手市においては平成29年4月から開始を予定しています。今後介護や生活支援を必要とする高齢者や一人暮らし高齢者のみの世帯が増える中、生活の維持に必要な買い物や掃除の支援、高齢者が生きがいを持って参加できる活動がこれまで以上に必要となり、互いに支え合う多様な助け合いの活動の充実が不可欠となります。新しい総合事業への移行についての説明及び住民主体の活動の実際などを知っていただき、みんなで作る支え合い社会の在り方を考えていきます。開催日時は3月26日土曜日午後1時から3時30分まで総合保健福祉センター3階多目的ホールで行います。内容は爽やか公演、地域の支え合い活動を広げるために介護予防日常生活支援総合事業が始まりますと題して公益財団法人爽やか福祉財団による講演です。また岩手市における生き生き活動を広げるために介護予防が大切、介護が必要になった時はお互い様と題してパネルトークがあります。お申し込みお問い合わせは市役所長寿介護課長寿社会係までお願いします。フォーラム in 岩手でのお知らせでした。 4R を実践しましょう。 4R という言葉をご存知でしょうか。おそらく 3R という言葉は皆さん目にしたことがあり実践されている方もいるでしょう。しかし従来のリデュース、リユース、リサイクルの 3R だけではゴミの量を十分に減らすことは難しいのが現状です。そこで 3R からリフューズ、断るを加えた 4R 運動が注目されています。リフューズの取り組み例として、過剰な包装は断る、マイバッグを持参し、レジ袋を断るなどです。 4R とは1、リデュース、減らす、ゴミになりそうなものは買う量を控える。2、リユース、再使用、繰り返し利用し、物の寿命を最大限に生かす。3、リサイクル、再利用、ゴミを分別して出し、できる限り再資源化させる。4、リフューズ、断る、ゴミになるものを家庭に持ち込まない。以上4つの R です。お問い合わせは市役所生活環境課へどうぞ。狂犬病予防注射を受けましょう。狂犬病は発症するとほぼ 100% の確率で死亡する恐ろしい感染症です。国内での発生を防止するために狂犬病予防注射は毎年1回受けなければなりません。岩手市では平成28年度狂犬病予防注射の集合注射を次の通り行います。4月6日水曜日、山崎地区公民館、鴨沼団地集会所、紀仙台地区公民館。7日木曜日、根室地区公民館、 西国部の東児童公園、上岩出地区公民館。8日金曜日、岩出市民総合体育館、船山地区公民館、岩出地区公民館です。時間は場所により違いますので、詳しくは生活環境課へお尋ねください。都合の悪い場合は、動物病院でも受けることができます。また、生後91日以降のすべての犬は、必ず地区犬登録が必要です。登録されていない方は、この機会に登録していただきますよう、合わせてお願いします。登録及び予防注射の手数料は、狂犬病予防注射手数料が2640円、注射済表発行手数料が550円、犬の新規登録手数料が3000円です。ただし、狂犬病予防注射のみの場合は3190円です。お問い合わせは市役所生活環境課へどうぞ。狂犬病予防注射のお知らせでした。
3月は自殺対策強化月間です。毎年3月は就職や転勤、転居など生活環境が大きく変動する時期であり、自殺者が増加する傾向にあります。自殺は心や体の健康問題、経済、生活問題、家庭や仕事の問題などの要因が複雑に関連し合い、心理的に追い込まれた末に起こると言われています。もし生きるのが辛いと思ったら、一人で抱え込まず、専門機関に相談しましょう。自殺の危険を示すサイン。自殺予防の10か条、あなたはいくつ知っていますか？ 1. 気分が沈む、自分を責める、仕事の能率が落ちる、決断できない、不眠が続くなどのうつ病の症状に気をつけよう。 2. 原因不明の体の不調が長引く。 3. お酒の量が増す。 4. 安全や健康が保てない。 5. 仕事の負担が急に増える。大きな失敗をする、職を失う。 6. 職場や家庭でサポートが得られない。 7. 本人にとって価値のある職、地位、家族、財産を失う。 8. 重症の体の病気にかかる。 9. 自殺を口にする。 10. 自殺未遂に及ぶ。以上の10か条は、厚生労働省職場における自殺の予防と対応を参考にしました。大切な人の悩みに気づいてください。主な専門機関と相談窓口を3か所ご案内します。 1. 心の電話 073-435-5192、 平日午前9時30分から正午まで、午後1時から4時まで、土曜、日曜、祝日は休みです。 2. 和歌山県精神保健福祉センター内、和歌山県自殺対策情報センター、電話 073-435-5194、 平日午前9時から午後5時45分まで、土曜、日曜、祝日は休みです。 3. 和歌山いのちの電話 073-424-5000、 午前10時から午後10時まで毎日受け付けています。以上、自殺対策強化月間についてでした。無防備な心に火災がかくれんぼ。3月1日火曜から7日月曜日までは、平成28年春季全国火災予防運動を実施します。この運動は、 火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり、火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者などを中心とする死者の発生を減少させ、財産の損失を防ぐことを目的としています。住宅防火、命を守る7つのポイントを紹介します。まず、3つの習慣です。1、寝タバコは絶対やめる。2、ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。3、ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。次に4つの対策です。1、逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する。2、寝具、衣類、およびカーテンからの火災を防ぐため、防炎品を使用する。3、火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。4、お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制を作る。以上です。小さな不注意が大きな火災を招くことになりますので、火の取り扱いには十分注意しましょう。お問い合わせは、総務課危機管理係までどうぞ。
小中学校卒業式入学式のご案内です。平成27年度卒業式は小学校3月18日金曜日午前9時から、中学校3月8日火曜日午前9時30分からです。平成28年度入学式は小学校4月8日金曜日午前9時30分から、中学校4月8日金曜日午後1時30分からです。小中学校へ入学される児童生徒の保護者の皆様には入学通知書を発送させていただいておりますが、万一通知書の届いていない方は教育総務課学校教育係までご連絡ください。お問い合わせは市役所教育総務課学校教育係へどうぞ。平成28年度小中学校就学援助制度のお知らせです。経済的理由によりお子様の小中学校への就学についてお困りの保護者の方に学用品購入費などの一部を援助します。次の6つのいずれかに該当し就学援助を希望される保護者の方は申請書などを学校へ提出してください。1. 児童扶養手当を受給している方。 2. 障害者または家父で前年の合計所得金額が125万円以下の方。 3. 国民年金保険料を減免されている方。 4. 平成27年度以降に生活保護を停止または廃止された方。 5. 災害などにより市民税、個人事業税、固定資産税のいずれかを減免された方。6. 岩出市国民健康保険税減免に関する規則により減免された方です。ただし、同居の方の所得状況により援助が受けられない場合があります。詳しくは各小中学校または教育総務課、学校教育係までお問い合わせください。
暮らしの情報。税料金です。廃車手続きなどの申告を忘れずに。軽自動車デイは毎年4月1日に登録されている軽自動車などの所有者に課税されます。廃車、譲渡、盗難、または住所変更など申告した事項に異動があった場合は、次の窓口で手続きを行ってください。125cc 以下の原動機付き自転車は、デイム課市民デイ係へ。125cc を超える二輪車は、 和歌山運輸支局、電話 050-5540-2065、 軽自動車は軽自動車検査協会和歌山事務所、電話 050-3816-1846 です。なお、盗難に遭われた場合は必ず警察署に届け出た上で手続きを行ってください。上下水道料金の納め忘れはありませんか？上下水道事業は市民の皆様からいただく料金で運営しており、公平性を確保する観点から料金をお支払いいただけない方に対しては給水の停止、また裁判所を通じて支払い督促を行うこととなります。現在上下水道料金が未納となっている方は至急ご入金いただきますようお願いします。お問い合わせは上下水道業務課上水道係へどうぞ。後期高齢者医療保険料 Q&A。 仮徴収って何ですか？毎年7月の年間保険料の計算前に保険料の年金天引きを開始させていただくことです。4月の年金から保険料が天引きになるのはどういう場合ですか？それは次の2つの場合です。 1. 平成28年2月まで後期高齢者医療保険料が年金天引きされていた方、仮徴収額は2月の年金から天引きされた金額と同じです。2. 平成27年10月1日までに新たに岩出市の後期高齢者医療被保険者になった方で、一定の要件を満たす方です。仮徴収が開始する月は4月だけですか？仮徴収が6月から開始する方もいます。対象者には仮徴収額決定通知書でお知らせします。後期高齢者医療保険料は高田振替に変更することができます。希望される方は手続きが必要ですので、保険医療係までお越しください。ゆうちょ銀行での高田振替をご希望の方は、郵便局で高田振替の申し込みを先に行ってください。変更手続きに必要なものは、後期高齢者医療被保険者証、預金通帳、通帳の届けでいいんです。手続き後、6月の年金天引きを中止する方は、4月6日水曜日までに手続きにお越しください。申し込み、お問い合わせは、保険年金課、保険医療係へどうぞ。退職された方へ。厚生年金、共済組合などの加入者は、退職すると、被扶養配偶者とともに、国民年金の第1号被保険者への手続きを行い、国民年金保険料を納める必要があります。国民年金には1年分または6ヶ月など保険料を伝納すると割引になる制度があります。また保険料を納めることが経済的に困難な場合、申請により一定の基準に該当すれば保険料の納付を免除できる制度があります。お問い合わせは保険年金課国保年金係へどうぞ。納期限のお知らせです。後期高齢者医療保険料第9期、国民健康保険で第10期、65歳以上第1号被保険者介護保険料第10期普通徴収、これらの納期限は3月31日木曜日です。国民健康保険で後期高齢者医療保険料の3月の夜間納税相談日は10日、 24日、いずれも木曜日です。市役所保険年金課窓口で午後8時まで行っています。税、料金でした。
健康・介護です。平成28年度、国保特定健診のお知らせです。特定健診は無料で受診いただけます。生活習慣病を早い段階で予防するためにも、積極的に受診しましょう。対象者の方には、3月下旬に特定健診のご案内を郵送いたします。健診は集団健診か、市内各医療機関での個別健診どちらかの受診となります。お問い合わせは、市役所保険年金課国保年金係へどうぞ。日曜祝日の歯科診療のお知らせです。3月の休館当番医は次の通りです。6日日曜日、林歯科医院、岩出市金池、電話 62-6012。13日日曜日、岩崎歯科医院、岩出市川尻、62-9888。20日日曜日、藤田歯科医院、紀の川市中三谷、77-6060。21日月曜日、金尾歯科医院、岩出市西安城、62-1588。27日日曜日、山本歯科矯正、紀の川市岸川町北山、64-3014です。受診の際は、電話などで確認してからご来院ください。当番医が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは、消防署、電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。平成28年度各種がん検診のお知らせです。岩出市のがん検診は、総合保健福祉センターでの集団検診と医療機関での個別検診のいずれかで年1回受診できます。対象年齢、自己負担などは3月号広報と同時配布している検診のお知らせでご確認ください。集団検診をご希望の方はお知らせについている申込書に必要事項を記入の上、郵送もしくは総合保健福祉センター窓口にて申し込みをしてください。申し込み期限は3月28日月曜日、当日消印有効です。個別検診をご希望の方はお知らせ裏面の実施医療機関一覧に掲載されている医療機関に申し込みをして、実施機関内に検診を受けてください。申し込み受付は平成28年4月13日からです。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。休日や夜間に利用可能な病院の電話番号をご案内します。長休日休館診療所、電話 77-6410。和歌山市夜間休日応急診療センター、電話 073-425-8181。 なお、和歌山県救急医療情報センターでは365日24時間対応で近くの医療機関の案内があります。電話 073-426-1199 です。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。風疹予防接種費用を助成します。助成期間は3月31日までです。協力医療機関で接種の場合は、予診票が必要となりますので、事前に保健推進課へお申し込みください。妊婦の夫が接種される場合、確認書類として母子健康手帳が必要です。詳しくは保健推進課、電話 61-2400 へお問い合わせください。 ピアサロンに参加してみませんか？認知症の方の介護をされている家族などの介護負担やストレス軽減を図るために、ピアサロンを定期的に開催しています。今回は健康運動指導士による疲れを癒す運動を行います。ぜひご参加ください。日時は3月22日火曜日、午前10時から11時30分まで。場所は岩出御殿1階。参加費は無料です。お問い合わせは市役所地域包括支援センターへどうぞ。3月の献血についてお知らせします。6日日曜日、ふれあい祭り会場の総合保健福祉センターで午前11時から午後4時まで。12日土曜日、大桑ミレニアシティ岩出店で午前10時から正午までと午後1時から4時30分まで行われます。お問い合わせは保健推進課へどうぞ。健康・介護でした。
環境・エコです。紀の川清掃活動実施のお知らせ。岩出市ではゴミのない町、きれいな町、美しいふるさとづくりの実現のため、各種団体などで自主的に清掃活動を実施しています。今回、生活環境連絡協議会では、市民の皆さんも参加できる清掃活動を実施しますので、多くの皆さんのご参加とご協力をお願いします。日時は3月12日土曜日午前9時。場所は紀の川中島右岸、無垢の木から東に300メートル付近です。小雨結構です。清掃作業に必要なものは、生活環境連絡協議会で用意します。お問い合わせは生活環境課へどうぞ。3月の不燃物と資源ごみの回収予定は次の通りです。県道泉佐野の岩出線より東側の地域、缶瓶類の不燃物は2日16日の第1、第3水曜日、資源ごみの回収は毎週金曜日です。県道泉佐野の岩出線より西側の地域、缶瓶類の不燃物は9日23日の第2、第4水曜日、資源ごみの回収は毎週木曜日です。お問い合わせは生活環境課または岩出クリーンセンター電話 62-0814 へどうぞ。地球温暖化対策シリーズ94回マイバッグ持参で買い物をしよう。スーパーやコンビニでもらうレジ袋は年間でおよそ300億枚使われています。これを人口で割ると国民1人当たり年間およそ300枚レジ袋を消費していることになります。レジ袋は主に石油から作られており1枚あたりおよそ20ミリリットルの石油が必要です。つまり年間およそ60万キロリットル、2リットルのペットボトルで30億本分もの石油が必要になります。石油は限られた資源ですので、枯渇することのないようにマイバッグを持参して買い物をしましょう。またお店の中にはマイバッグを持参するとポイントがつくところもありますので、この機会にエコな買い物上手を目指しましょう。お問い合わせは生活環境課へどうぞ。集団資源回収活動を始めませんか？家庭から発生する古紙などを集団で資源回収する団体に対して、その回収量に応じて奨励金を交付させていただく制度があります。集団資源回収とは、 新聞、雑誌などのリサイクル可能な資源物を自治会や子ども会、PTA などが自主的に回収し、資源回収業者に引き渡す活動です。詳しくは生活環境課へどうぞ。環境エコでした。
募集です。就労支援員、臨時職員を一人募集します。生活困窮者の相談対応や、自立のための計画作成などの自立支援、ハローワークへの同行など、就労支援の業務です。受付期間は3月1日火曜日から17日木曜日、土日祝日を除く午前9時から午後5時までです。お問い合わせは市役所福祉課へどうぞ。統計調査員候補者を募集しています。岩出市では国が実施するさまざまな統計調査に調査員として従事いただける統計調査員候補者を募集しています。ご応募いただいた方を統計調査員候補者として登録し、各種統計調査実施の際にお住まいの地域などを考慮して選任します。調査期間中は非常勤の公務員となります。各種統計調査ごとに国や県が定める額が報酬として支払われます。調査員候補者登録申請書に必要事項を記入の上、市長公室に提出してください。申請書は市長公室で配布しているほか、市ウェブサイトからもダウンロードできます。詳しくは市長公室へお尋ねください。岩出市が使用する圧着はがきの裏面に広告を掲載しませんか？平成28年度に市民の方へのお知らせに使用する圧着はがきの裏面に広告を掲載する企業・団体を募集します。募集広告枠1枠縦10センチ横9センチ青1色。募集部数は5万枚。各種健康診断などお知らせに使う予定です。広告掲載料は消費税を含み10万円。募集期間は3月1日火曜日から11日金曜日までです。詳細については、市のウェブサイト、新着情報をご覧ください。お問い合わせは総務課情報推進室へどうぞ。募集でした。
講座催しです。今月のふれあい学級は、閉校式と音楽講座微笑みの心と対象ごとです。講師は和歌山近美会、畑美金宝さん。時間は午後1時30分から各地区公民館で行われます。日程など詳しくは、障害学習課、障害学習推進係までどうぞ。寝頃塗り講座受講生の作品展示があります。講座で技術を磨いてきた受講生たちの成果をご覧ください。展示期間3月19日土曜日から4月11日月曜日まで。場所は岩出市民族資料館1階企画展示室です。多くの皆様のご来館をお待ちしています。また寝頃塗りを岩出市の伝統工芸として広め、その技術を長く後世に伝えることのできる人材を育成するため、寝頃塗り講座の受講生を募集します。対象者、岩出市在住の方、定員15人。申し込み多数の場合は抽選となります。受講期間3年、講座日は水曜日と土曜日です。月に4から6回程度の受講が目安です。申し込み期間は3月1日火曜日から4月4日月曜日まで。
申し込み方法など詳しいお問い合わせは民族資料館電話 63-1499 へどうぞ。休館日は毎週火曜日です。岩出市文化協会による作品展示のお知らせです。今月は洋画サークル愛の皆さんによる展示です。期間は3月7日月曜日から13日日曜日まで。場所は岩出市民族資料館1階企画展示室です。多くの皆様のご来館をお待ちしています。お問い合わせ先は障害学習課内岩出市文化協会事務局です。フラットシアター、1998年のアメリカ合衆国の伝記映画パッチ・アダムスを上映します。ユーモアによる治療が重要という説を実践し、医学界の常識を覆した医学生パッチ・アダムスの半生を描いています。日時は3月18日金曜日午後1時30分から岩出図書館大会議室で行います。入場は無料、先着100人です。お問い合わせは市役所福祉課または岩出図書館電話 62-7222 へどうぞ。パソコン基礎教室受講生募集のお知らせです。内容はマウスの操作などパソコンの基本操作からワードの基礎、インターネットまで。期間は4月から来年3月まで全26回。月曜日の午前10時からと午後1時からのどちらかをお選びください。定員はどちらも24人。申し込み者多数の場合抽選となりますのでご了承ください。場所は紀仙台地区公民館です。テキスト代毎回300円、締め切りは3月14日月曜日です。応募方法など詳しいことは障害学習課公民館係までどうぞ。第10回岩出市民卓球大会を開催します。日時は3月20日日曜日午前9時30分開会。場所は総合体育館アリーナです。参加料無料。参加申し込み書については市民総合体育館に備え付けていますので、3月11日金曜日午後5時までに提出してください。詳しくは総合体育館電話 62-0370 へお問い合わせください。第26回岩出市民テニス大会を開催します。4月17日日曜日午前9時から根頃総合運動広場テニスコートで行います。雨天の場合は4月24日日曜日です。参加料1組1500円、申し込み締め切りは4月10日日曜日です。お申し込みお問い合わせは岩出市テニス協会宇田さん電話 62-7965、 新社さん電話 62-8960 へどうぞ。講座催しでした。
お知らせです。自主防犯パトロール用品の貸し出しについて、岩出市では児童の登下校時の警戒、夜間の見回りなどを行う自治会その他の団体に対し、腕章、防犯ベスト、青色灯、自転車パトロールプレートなどの貸し出しを行っていますので、ぜひご利用ください。お問い合わせは市役所総務課交通防犯係へどうぞ。岩出警察署からのお知らせです。子どもと高齢者を交通事故から守ろう。入学シーズン到来。子どもの交通事故を防ぎましょう。保護者の皆様へ、入学準備の一つとして通学路をお子様と一緒に歩いて お子様の目線で安全指導をお願いします。お子様には止まると飛び出さないを指導してください。ドライバーの皆様へ、子どもの交通事故原因は飛び出しが大半です。子どもを見たら飛び出すかもの予測運転をしましょう。昨年は交通事故件数は減少しましたが、交通死亡事故が増加しました。特に9月以降死亡事故が多発し、年齢層別で見ると高齢者が亡くなる事故が32件、全体の 67% でした。中でも四輪車乗車中に亡くなった方が12人、歩行中に亡くなった方が9人と非常に高い割合になりました。高齢者の皆様へ、無理な横断や運転は絶対にしないでください。あらゆるところに危険が潜んでいます。道路に出れば細心の注意を、心身にゆとりを持って行動しましょう。毎月25日は交通事故ゼロの日です。みんなで作ろう、安全安心なまちづくり。お問い合わせは岩出警察署交通課、電話 63-0110 どうぞ。マイナンバー個人番号カード交付のための臨時窓口についてお知らせします。3月の期間中、日曜日に個人番号カード交付の臨時窓口を開設します。平日の時間内に個人番号カードの受け取りにお越しいただけない方はぜひご利用ください。日時は3月6日、13日、27日、日曜日3回です。場所は岩出市役所1階第一会議室 A で、午前9時から午後4時までです。詳しくは市役所市民課へお問い合わせください。住宅用火災警報器は設置しましたか？平成23年6月1日から、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。住宅用火災警報器は命を守る大切な機器です。いざという時に正常に作動するように、日頃からお手入れや点検をしましょう。警報器本体の寿命はおおむね10年です。設置後10年が経過したら新しい警報器に交換してください。お問い合わせは長消防組合消防本部予防課、電話 61-1794 へどうぞ。人権擁護委員の委嘱についてお知らせします。岡田の西岡正光さんが法務大臣から新たに委嘱されました。広報岩出に広告を掲載しませんか？1枠1万円、最大3枠まで、6ヶ月以上の掲載で1枠8000円になります。この機会に PR してみませんか？お問い合わせは市長公室へどうぞ。岩出市広報タイムについて、毎月第3木曜日の午前11時55分に和歌山放送によるラジオ放送を行っています。行政情報やイベント情報などを放送していますので、ぜひお聞きください。ご存知ですか？宝くじは皆さんの生活に役立っています。皆さんが購入される宝くじの収益金は、県内の売り上げに応じて道路や公園整備などの事業に活用され、暮らしに役立っています。例えば、岩出市巡回バス、水須御池公園の遊具などです。宝くじの購入はぜひ県内でお願いします。グリーンジャンボ宝くじ、1等前後賞合わせて6億円、 3月18日金曜日まで発売しています。価格は1枚300円。抽選日3月25日金曜日です。お問い合わせは県庁財政課電話073-441-2160どうぞ。以上お知らせでした。
スポーツの大会結果です。第10回岩出市民少年剣道連成大会が12月20日岩出市民総合体育館で行われました。小学1、2年男女の部、1位芝和穂さん、2位東山レオさん。小学3、4年男女の部、1位渡辺心さん、2位武田雄介さん、3位島田達也さん、友岡大成さん。小学5、6年男女の部、1位山本小桃さん、2位武田響さん、3位山辺幸太郎さん、谷口舞さん。中学生男子の部、2位丸島歩さん、3位出口良太郎さん、富谷修平さん。中学生女子の部、1位梶本奈々さん、2位中井愛さん、3位北優希さん、木下志音さん。第7回和歌山県中学生バドミントン新人大会が12月23日岩出市民総合体育館で行われました。男子ダブルス、2位市橋拓さん、原圭人さん。3位田中春人さん、下村芳樹さん。同じく3位辻信孝さん、瀬古海人さん。男子シングルス、3位市橋拓さん、下村芳樹さん。女子ダブルス、3位久保日向さん、崎山春菜さん。岩出市ペタンク協会12月定例大会が12月26日大宮神社境内練習場で行われました。トリプルスの部、1位大塚勲さん、滝藤一子さん、浜野幸男さん。2位大島涼子さん、吉倉隆重さん。3位武田博夢さん、宮村静子さん、吉田福子さんでした。大会結果でした。緑化センターのお知らせ。展示会とイベントがあります。展示会は3月19日土曜日、20日日曜日、第48回春蘭展。19日土曜日から21日月曜日まで、古典植物展と野生蘭展、いずれも即売があります。イベントです。3月21日月曜日、根頃一条窯陶芸教室、作品展と体験教室。午前の部は9時から正午まで、午後の部は1時から3時まで。それぞれ先着20人でハンギングバスケットを制作します。参加費1500円と別途入園料が必要です。根頃一条窯陶芸教室の生徒さんによる作品展もあります。26日土曜日、27日日曜日は岩出花博2016春、草花を題材にした写真の展示会やクラフト体験コーナー、手作り市、音楽ライブやダンスパフォーマンス、飲食店の出店も多数あります。なお3月13日日曜日午前9時から11時40分までマラソン大会開催のため、緑化センター前の広域農道が通行止めとなります。3月の休園日は毎週火曜日と31日木曜日です。 お問い合わせは電話 62-4029、 ファックス 63-2570 へどうぞ。ホームページもご覧ください。緑化センターのお知らせでした。
子育てコーナー、みんな集まれ岩でっこ。4月の予定をお知らせします。4月8日金曜日と22日金曜日、0歳児対象10組。12日火曜日と26日火曜日、1歳児対象10組。11日月曜日と25日月曜日、2歳児対象15組。鯉のぼりの制作と触れ合い遊びをします。時間は午前10時30分から11時30分まで。場所は総合保健福祉センターです。受付開始日は、0歳児は3月16日水曜日から、1歳児は17日木曜日から、2歳児は18日金曜日から、午前9時から午後5時までの間に電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込み、お問い合わせ先は地域子育て支援センター。電話 61-2983 です。3月1日から7日は子どもの予防接種週間です。ワクチンで防げる病気から子どもたちを守るため、予防接種を積極的に受けましょう。予防接種週間の期間中、次の医療機関で予防接種についての相談を受け付けます。また、年長児対象の MR2 期、小学6年生対象の DT2 期の接種期限が迫っています。まだ接種をされていない方は、3月31日の接種期限までに済ませましょう。接種を受けるときは必ず事前に医療機関へご連絡をお願いします。岩出市の医療機関は次の通りです。宇野内科、電話 62-2101、 木下子どもクリニック 61-1288、 小玉小児科 69-2366、根頃子どもクリニック 61-3000、 畑産婦人科小児科 63-0077、 山入子どもクリニック 61-2500 です。詳しくは保健推進課、電話 61-2400 までお問い合わせください。子育てコーナーでした。3月の相談コーナー、困ったときはこちらまでご相談ください。全部で7つあります。1、消費生活相談、日時は1日火曜日と15日火曜日午後1時から4時まで。場所は市役所1階第一会議室 B です。お問い合わせ先は市役所、電話 62-2141、市長公室です。2、行政相談、16日水曜日午後1時から3時まで、紀仙台地区公民館第一会議室で行います。お問い合わせ先は市長公室です。3、人権相談、8日火曜日午後1時から4時まで。場所は総合保健福祉センター。お問い合わせ先は福祉課人権啓発係です。4、教育相談、月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで。スクールカウンセラーは山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校。スクールソーシャルワーカーは岩出第二中学校、岩出市青少年センター。お問い合わせ先は在籍の小中学校、または青少年センター、 電話 61-7007、 あるいは教育総務課です。また適応指導教室フレンドでも相談を受け付けています。電話 62-0892 です。 5. 子育て相談。月曜日から金曜日午前9時から午後5時までは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室。毎週木曜日午後2時から4時までは公立長病院です。お問い合わせ先は和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話 073-441-0808 です。 6. 健康相談。毎週月曜日午前9時30分から11時まで総合保健福祉センターで行います。お問い合わせ先は保健推進課、電話 61-2400 です。7. ふれあい専門相談とふれあい何でも相談。専門相談は毎週月曜日と金曜日の午前9時から午後4時まで、家事、事故、民事、行政、労働問題などを扱います。何でも相談は第3火曜日午後1時から4時まで税務相談、第4火曜日午後1時から4時まで民事・登記相談、第5火曜日午後1時から弁護士相談があります。弁護士相談は先着10人、電話予約が必要です。場所はいずれも総合保健福祉センターです。お問い合わせ先は社会福祉協議会、電話 63-3246 です。3月の相談コーナーでした。
青少年健全育成コーナー。親子元気アップ事業としてお菓子作り&読み聞かせを実施しました。いつも忙しいお父さんやお母さん、おじいちゃんおばあちゃんと一緒にイベントに参加し、楽しい時間を過ごすことで家族の触れ合いを深めてもらうことを目的に、岩出市青少年育成市民会議ではさまざまな企画を実施しています。お菓子作り&読み聞かせは市内の小学校区で順番に実施し、今年は岩出小学校の児童とその家族を対象に募集したところ、17組の参加をいただきました。子どもと大人が一緒にチョコチップクッキーやスイートポテトを作ったり、絵本の読み聞かせを聞いたり、とても楽しい時間を過ごしていました。参加者の感想です。クッキーがとてもおいしい、上手にできた、食べ始めると止まらなかった、子どもと一緒に何かを作るのはとても楽しかった、絵本を読んでくれて嬉しかった、面白かった、などでした。啓発用ビデオ、DVD などを貸し出します。障害学習課では青少年健全育成、家庭教育、人権啓発などに関わる啓発用ビデオや DVD、ビデオプロジェクターなどを無料で貸し出しています。低学年向けのアニメや大人の方も楽しめる作品など、各年代に沿った内容のものがたくさんあります。ご家庭での鑑賞はもちろん、学校の授業、子ども会や自治会などさまざまな研修会に活用できます。お気軽にご利用ください。視聴覚機材一覧は市ウェブサイトでご覧いただけます。貸し出しの際は所定の申し込み用紙に記入するだけで借りることができます。平成27年度新規購入した DVD を紹介します。名探偵コナン防犯ガイド、アイコンタクト、もう一つのなでしこジャパン、ろう者女子サッカー、お一人様を生きる、あなたは老後をどのように暮らしますか、以上3点です。 興味がある方は障害学習課までお問い合わせください。青少年健全育成コーナーでした。
図書館へ行こう。3月19日20日は図書館祭りです。3月の第3土曜日は岩出市子ども読書の日です。今年は19日です。その日に行うイベントを3つご紹介します。まず1つ目は子ども向けアニメ上映会です。午前10時30分から場所は大会議室、定員100人です。3本上映します。僕は王様、シャボン玉の首飾り、上映時間は20分。日本のおとぎ話、下切りすずめ、一寸法師、22分。小人観察入門、桃尻、秘密の桃園、家小人、小人ハウス、33分。二つ目は図書館講座、100歳まで歩ける体づくりと題して、午後3時から大会議室で、近畿大学生物理工学部准教授、谷本道也さんのお話があります。申し込みは、岩出図書館カウンター、または電話でどうぞ。3つ目は、午前10時から正午までと、午後1時から3時まで、お話室を開放して、折り紙教室や布絵本、壁飾りの展示をします。また、3月20日日曜日、昔々のお話です。午前の部は10時30分から、午後の部は2時から、大会議室で行います。定員100人です。3月19日土曜日、20日日曜日の2日間、本の福袋があります。雑誌リサイクルフェア、3月12日土曜日、午前の部10時から正午まで、午後の部2時から4時まで。午前の部では、平成24年度上半期購入分、午後の部では平成24年度下半期購入分をご提供します。場所は大会議室。対象は岩出図書館利用カードの登録をしている方。申し込みはいりません。図書館 DVD 上映会があります。3月26日土曜日午後1時30分から大会議室において2本上映します。桜カプセル、上映時間は40分。よっちゃんの不思議なクレヨン、22分です。最初の読者はあなたです。3月1日火曜日から30日水曜日まで、展示コーナーで購入時から一度も借りられていない本を展示します。隠れた名作を見つけてみてください。3月のお話し会のご案内です。図書館ボランティアによるお話し会、6日13日日曜日お話ドロップス、20日27日日曜日お話の扉、いずれも午後1時30分から岩出図書館お話し室で行われます。12日土曜日お話の時間は午後2時から総合保健福祉センター図書室において行われます。また、図書館スタッフによるお話し会、お話パレットは、26日土曜日午後3時から、岩出図書館お話し室で行われます。図書館ボランティア募集。岩出図書館をはじめ、図書施設などで図書館活動に参加される方を募集しています。詳しくは、岩出図書館までお問い合わせください。3月の休館日をお伝えします。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は毎週木曜日と22日火曜日です。中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は毎週木曜日と20日日曜日、21日月曜日です。そして22日火曜日は閲覧のみとなります。本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話 62-7222、
ファックス 62-7150 どうぞ。図書館へ行こうでした。
町の話題、写真とともにお伝えします。おいしいお味噌ができました。1月25日午後1時30分から岡田集会所上岩出地区公民館3ホールにおいて味噌作り伝承塾を開催し、おいしいお味噌を作りました。文化財を守るために。1月26日は文化財防火デーでした。県内の国重要文化財がある社寺では火災を想定した防火訓練が行われました。岩出市では根室寺で訓練を行い、長消防組合や市消防団が参加しました。文化庁の青柳正則長官、消防庁の西藤浩二次長らが視察に訪れ、訓練では根室寺大東北川の森が落雷により出火したとの想定で文化財を運んだり、放水による消火訓練が行われました。紙面には大東に向けて一斉放水をしている写真が3枚載せられています。また写真横の QR コードを携帯電話で読み込むと動画が再生できます。動画が再生されない場合は市ウェブサイトからご覧ください。交通安全を意識して。1月28日木曜日午後2時から総合保健福祉センターにおいてときめき交通大学卒業式を開催しました。24人の方がご卒業されました。おめでとうございます。町の話題でした。
第10回岩出マラソン大会が3月13日日曜日根室若者広場で行われます。午前9時開会式、9時45分から順次スタートします。種目はファミリー2キロ、小学生3キロ、一般中学生以上5キロ、一般高校生以上15キロです。申し込まれた選手の受付は大会前日3月12日土曜日市民総合体育館で午後2時から5時まで、大会当日は3月13日日曜日根室若者広場で午前7時30分から9時までです。交通規制のお知らせとお願いです。交通規制は3月13日日曜日午前9時から11時40分の予定です。競技進行の状況により若干変更する場合があります。交通規制解除につきましては最終ランナー通過後速やかに復旧し解除いたします。根室寺周辺の道路をご利用される方およびコース周辺の方々には大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力くださいますようお願いいたします。また参加選手に対する温かいご声援も合わせてよろしくお願いいたします。マラソン大会のお知らせでした。最後に平成28年1月末現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口53,830人、そのうち男性26,017人、女性27,813人、世帯数は22,047世帯です。以上、声の広報岩出2016年3月第120号をお伝えしました。お問い合わせは岩出市役所市長公室へどうぞ。郵便番号 649-6292
和歌山県岩出市西の209、電話0736-62-2141、電子メール公室 kousitisu@cityiwa.iwade.lg.jp です。ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。
Thank you.